寒くなりました。冬ですね。はい、冬です。足元とか結構寒かったりするので、なんかかけたりとかして調節してください。暖かくお過ごしください。それでは12月8日アドベント第2週の礼拝を始めます。ご無理のない範囲で立つことのできる方はご起立ください。賛美をしましょう。新聖歌70番朝日は昇りてを賛美いたしましょう。司会者が祈りますので、祈りの姿勢をとっていただき、心合わせてお祈りください。天におられます、父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日も私たち一人一人をあなたの御前に集めてくださり、あなたを拝する時を与えてくださったことを感謝いたします。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかとは思いますが、今おられる場所であなたを拝することができますように、あなたに祈りを捧げ、賛美を捧げ、そしてあなたからの御言葉をいただく、このひとときを 最初から最後までお守り導いてください。ご聖霊様が一人一人の上に臨んでくださり、御言葉を正しく受け取ることができるように助けてください。さまざまな思いが私たちの中にはありますが、あなたを拝するこのひとときはそれらを少し脇に置き、あなたに目を向け、心を向け、耳を傾けるものとさせてください。御言葉を聞く、礼拝を捧げるこの時を妨げるものがありますなら、あなたが取り除いてください。すべてを御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子供賛美を捧げましょう。子供賛美、気づかなかったを賛美しましょう。 お願いします。
子ども信仰問答です。はい、今日は問26です。問25は、私たちを罪から救うために神様は救い主として誰を送ったかというものでした。問25です。誰を送ったんでしたか。イエス様。そんなささやかなくて、はい、イエス様です。ご自分の一人子イエスキリストを送りました。まさにクリスマスですね。はい、で問26です。今日の問26は、イエス様は、そうね、救い主として来られたイエス様は神様ですか、それとも人間ですか。イエス様は神様ですか、それとも人間ですか。はい、どうぞ。聞こえません。大きい声でお願いします。もうマイクでいいですよ。あ、もうマイクが恥ずかしい、年頃に。はい、答えどうぞ。イエス様は、ああ素晴らしいですね。さすが教会学校にずっと来て家で聖書を開いている家庭ですね。違いますか。違いますか。違います。困りますね。はい、イエス様は誠の神様であり完全な人間ですというのが答えです。罪から救うために神様は救い主としてイエス様を送られた。このイエス様という方は誠の神様であり完全な人間です。では聖書は何と言っていたか。はい、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。残念、ヨハネです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。ここまで聞けば創世記じゃないなとは分かるかな。創世記は初めに神が天と地を創造されたです。はい、はい、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これがヨハネの福音書の1章の1節と14節に記されているんです。言葉はイエス様のことですね。はい、でその方が神と共にあった。なので誠の神様なんです。でその方が人となって、言葉が人となって私たちの間に住まわれた。もうね、ターゲットあなただけですから、あなただけですから、ちゃんと聞いててくださいね。はい、ヨハネの福音書の1章の1節と14節なんです。大丈夫ですか。集中されてますか。はい、よかったです。はい、では問いを私が、お聞きしますので皆さん答えてください。はい、皆さんに問いますので、イエス様は神様ですか、それとも人間ですか。では皆さんでお答えをどうぞ。3、はい。
イエス様は誠の神様であり完全な人間です。
ちょっと、声が小さいのでもう一回聞きます。イエス様は神様ですか、それとも人間ですか。お答えをどうぞ。3、はい。
イエス様は誠の神様であり完全な人間です。
では聖書の箇所を一緒に言いましょう。ヨハネの福音書の1章の1節と14節を言いますよ。いいですか。はじめに言葉があった。あ、一緒ですよ、皆さんも一緒に。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。ヨハネの福音書1章1節と14節とです。はい、信仰問答終わります。
それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はルカの福音書2章1節から7節です。新約聖書の110ページとなります。 新約聖書110ページ、ルカの福音書2章1節から7節です。ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。それではこの箇所より、クリスマスの希望と平和にです。はい、先生お願いします。
はい、お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたが来られたこと、あなたが神であること、イエス様がすべてを作られ、イエス様と共にある三位一体の神様の愛の中に私たちが生かされていることを覚えてありがとうございます。神様、御言葉を開きます。どうぞ私たちの心に触れてください。疲れや怒りや寂しさや慰めが必要であったり、痛みや喜びやまた迷いがあったり、それぞれの心にあなたが触れてくださることを覚えます。どうぞ引き上げてくださって、初めに祈られたように私たちが御言葉を正しく聞くことができるように助けてください。語る者の唇も清めてくださり、あなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、どうぞお助けください。ご聖霊がご支配ください。私たちを引き上げてください。すべてはあなたの御手にお委ねいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。アドベントの第2週を今過ごしていますが、先日もある本を紹介したんですが、また同じ、本の紹介をしたいと思うんですが、その人は、こんなことを書いていましたが、テレビから聞こえる声を聞いて、また街の中のポスターや看板を前にして、考え込んだと。人々はアドベントのことなど気にかけているんだろうか。さあ、あなたの王が来られるという言葉をキャッチするアンテナがあるんだろうか。羊飼いの喜ぶ賛美の話を聞いて感動するんだろうか。そんなことを思って考え込んだということが書いてありました。アドベント、救い主が来られる、そのことがそんなに感動することなんだろうか。それは情報が、私たちの身近にある情報が聖書よりもテレビやパソコンや携帯、その方が身近で、聖書が言っていることよりも新聞が言っていたこと、それを前にして御言葉に語られていることが古くなってしまったり、御言葉に語られていることがどうもつまらないと感じてしまったり、クリスチャンの中でもアドベントです、クリスマスですというと、聖書を開きましょうと語れば、ああイザヤかな、ゼカリアかな、新約だったらルカかなヨハネかなと推測ができて、御言葉への期待が小さくなる 救い主を待ち望むということよりも別のことが私たちの心に入ってくることはないかということが言われていました。昨日市民クリスマスの直前の祈り会がありました。9つの教会が協力してホールを借りてクリスマス会をしようとしています。そんなに多くのチラシではないですが、チラシを配る。そして教会もそれぞれの教会がクリスマスのいろいろなイベントをする。人々の心に何が影響を与えるんだろうか。御言葉への期待、救い主が来られる、それが何なんだと私たちはならないように、世の中の流れに流されないようにしっかりととどまって、ここに喜びがある、ここに希望がある、平和があると覚えていきたいと思います。まあ、それで、まあ、教会で皆さんと一緒にアドベントカレンダーを用いて御言葉を少しずつ読んでいけたらなと思ってお配りしました。まだたくさんありますので、データが欲しい方はデータでもよろしいので、まだないな、まだだなという方はぜひ2週目からやっていただければと思いますが、例えば改めて御言葉を読み直してみると、こんなことがあったのかと気づいていくんです。知っているつもりで知っていなかったとか、本当に今日は2節ですとか今日は5節ですという形で短く設定されているので、例えばルカの福音書の1章の39から45、このところを聖書研究会の時にも分かち合いましたが、ちょっとお読みしますね。ルカの福音書の1章の39から45です。マリアのところですが、それからマリア渡って産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリザベツに挨拶した。エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。まあ、この短い箇所でも、心に留まったところは、ご聖霊であったり、祝福ということだったり、信じる幸い、素直な心で信じる、まあ、いろいろなことが心に留まったと、まあ、お互いの違いを知ることも面白かったんですが、アドベントカレンダーの第2週のテーマは平和でした。まあ、どんなことに心が留まっていくのか、また分かち合う機会があったら皆さんからもお聞きしたいなと思うんですが、そしてそのアドベントカレンダーの第2週の今日の箇所は、先ほど読んでいただいたルカの2章の1節から7節でした。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ジョセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ここにもキーワードになる言葉がたくさんあるということを思います。住民登録、ダビデの家に属する、初子、貝羽桶、まあ、それぞれが心に留まるものがあるだろうなということを推測しますが、まあ、このルカの福音書、このように書かれているものの初めのところも、もう少し、覚えておきたいと思うんですが、ルカの1章1節から3節に、私たちの間で成し遂げられた事柄については 初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思いますとある。これがルカの福音書の始まりなんですが、これが書いてあるので、ああ2章のここがこうつながるのかという、まあ、つながりも面白くなっていくんですが、まあ、このルカの福音書とあるだけに著者はルカです。このルカという人は医者であった。そしてルカはイエス様目撃していないんですが、目撃をしていた弟子たちである彼らの証言をルカは検証し、しっかりと順序立てて伝えようとしたということが初めのところに書いてあります。で、そこで尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思うと、まあ、テオフィロというのは神を愛する者、神を敬う者、まあ、名前にそんな意味がある人ですが、おそらくローマの高官であったと。まあ、この名前がここの中に記されることによって、まあ、歴史の中の一コマだったんだと。空想の作られた話、物語ではなく、あのローマの時代の歴史の中の人がここにいた。まあ、ルカは医者であり歴史家だと言われていますから、そのようなつながりを、なんていうんですかね、教えられた、感じた、分かち合ったということだけではなく、その時代の何があったか、誰に当てたか、誰がそこにいたか、まあ、そのようなことも詳細に書いている。他の福音書と少し違うところでもあります。そして、順序立てて書いて差し上げるのが良いと思う。それによって伝えたいということは、すでにお受けになった教えが確かであること。それをあなたによく分かっていただきたいと思う。すでに受けている。どこか新しい教えや知らなかったことではなく、すでに受けている教えが確かなんだ。書かれているけど真実じゃないよねとか、書かれているけど自分には関係なかったではなく、すでに受けた教えが確かである、それをよく分かっていただきたいというのです。それはメシア、救い主が来られることであり、旧約聖書で語られてきたことの一つ一つです。すでに受けたこと、すでに受けた教えが確かであることをよく分かっていただきたいと思うと。そしてルカは一章二章と続いてイエス様の誕生のことを書いていきます。まあ、先ほどヨセフとマリアのところを見ましたが、一章のエリザベス、ザカリア、マリアのことも少し触れておきたいと思います。あなたによく分かっていただきたいと思う、すでに お受けになった教え、その中でイエス様が誕生されることですが、エリザベスとザカリアのことを皆さん覚えておられるでしょうか。高齢になった二人の間に子が与えられると御使いが述べるのです。そしてその子はキリストの道を用意する子になると。ザカリアにとってはすでに受けた教えは信じていました、待ち望んでいました。しかし自分がそこに関わるとなると戸惑ってしまうのです。神様の言葉をどう聞いたらいいのか、ここに書いてある、教えられている、すでに受けてきたけれども、そこに自分が関わるとなると、はいそうですと言えずに恐れたり戸惑ったりするところを通ります。一節の五節、一章の五節を少しお読みします。ユダヤの王ヘロドの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。そして十節、彼が子を宅く間、外では大勢の民が皆に乗っていた。すると主の使いが彼に現れて子の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはない。ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと名付けなさい。そしてマリアの箇所もそうです。一章の28節と29節を読みします。 御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリアにとっても御使いから告げられた聖霊によってあなたは神の子を産む、そう告げられたことを一体何のことかと戸惑うのです。すでに受けてきたこと、その教えは確かであると信じているけれども、自分の身に起きるという時に確信や信頼よりも戸惑いが先に来たり恐れが先に来たりする。そこで御使いはこのように言うのです。受け取ったものが自分にとって大きすぎる、そんな戸惑う二人を前にして、一章の37節、神にとって不可能なことは何もありません。神にとって不可能なことはない。そしてエリザベツもマリアに対してこう言うのです。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。すでに受けたこと、それがあなたの現実に起こるということに対して、あなたは自分の小ささに目を留めなくていい、自分がこんなものだからと、そんなところを見なくていい、神様を見なさいと、神に不可能なことはない、そして神の言葉が実現すると信じたものは幸いなんだと。そしてその言葉を受け、マリアはマリアの賛歌という賛美を主に捧げるのです。一章の46節から55節にマリアの賛歌と言われるものが書かれています。すべてはお読みしませんが、50節54節を見ていくと、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。54節、主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。55節、私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにと、主の言葉は自分のものですと受け取ったマリアはどうしたのか。主の憐れみを繰り返し賛美するのです。憐れみは世々に及ぶ、憐れみはある、主は憐れみを忘れないと憐れみを賛美する。そしてザカリアもそうです。続く67節から79節にザカリアの予言、ザカリアの賛歌と呼ばれるものが記されています。これも後で全部それぞれで読んでおいていただきたいと思いますが、68節に、褒むべきかなイスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし。72節、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。78節、これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより曙の光が糸高きところから私たちに訪れ。このようにザカリアも憐れみを、罪の許しによる、罪の許しによる救いを伝えつつ、神様の深い憐れみ、深い憐れみというのを賛美し予言をしている。神様の言葉、すでに受けてきたことは本当に真実なんだと自分の中で自分のものとして受け取るときに、人は神様の憐れみを味わうんだということを改めてここで覚えることができないでしょうか。戸惑いを通りつつ、神様に不可能はないことを覚えて、そこに向き合ったときに神の憐れみを味わうんだと。そして住民登録が始まっていくのです。今日読んでいただいた箇所です。全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アグストゥスから出た。ヨセフたちは、ヨセフはダビデの家に属していたので、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていかなければならなかった。これも旧約聖書のミカ書の5章の2節にこのようにあります。 ミカ書の5章の2節に、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。このベツレヘムに向かうということも、たまたまとか、まあ、そんな偶然ではなく、すでに受けてきた、すでに教えられてきたことであったのです。ヨセフとマリアの心のことは、感情の揺れはここには書いてないのですが、マタイの福音書や他の箇所を開くと、ヨセフ自身も葛藤していたり、マリアも葛藤していた。それぞれがそのまま受け取りきれなかったんだということも見ますが、その葛藤を通りつつ、彼らは信じて受け入れて、身をもなんですけど、今なんでしょうかという状況の中で、ベツレヘムまで行った。御言葉に書かれていることがこうして実現していくんだ、それを信じ受け取った姿であると。そして彼らは宿屋にいる場所がなく、貝場桶にイエス様を布でくるんで寝かせた。マリアがイエス様を産んだその状況というのは、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったという状況だった。この状況の中でイエス様がお生まれになった。この状況もイザヤ書の1章の2節から3節を見ると、動物は貝場桶を知っているが、しかしイスラエルの民は知らないとあるように、そこでイエス様が生まれるという、貝場桶なんだということを私たちは、受け取っていきたいと思うのですが、ただこの貝場桶に寝かせるという、寝かされている状況は、私たちが想像するものとはおそらく違う。清子の夜で、救いの御子はまぶねの中で眠りたもういとやすくと賛美しますし、ほがらかにと、そのように言うので、なんとなくイエス様の誕生の様子がぬくもりのあるような温かな雰囲気、喜びと平安に包まれていることを賛美の中から覚えそうなんですが、実際は家畜が使う石の桶なんです。そしてイザヤにあったように、動物は貝場桶を知っているが民は知らないという、本来は過酷でわびしく寂しくいたたまれず、そんな言葉が貝場桶からは想像するところなんだと思います。すべてのための誠の光と言われる方は受け入れられず、隅にしか場所がなかった。御言葉を開いていくと確かにそうなんだと。先日もヨハネを開きました。世はそれを知らなかったと。イエス様が来られること、来られても世はそれを知らずに民は受け入れなかったと。すでに語られていることを聞いたけれども信じない、受け取ったけれども自分のものとして受け取らない、受け取らなかった、そんなことが繰り返し聖書の中にも記されています。しかし受け入れたものは神の異なるその特権を受けて、恵みの上に恵みをさらに受け取っていく、そのことも書かれています。そしてこのルカの福音書のイエス様が誕生されたその後の箇所、羊飼いのことが書かれています。羊飼いたちは野宿で夜番をしていた。そのところでこの知らせがあって、そんなところからの知らせは、関係ないと、聞き逃したり、自分たちは羊飼いなので関係ありませんとか、今は夜なので関係ありませんとならずに、彼らは受けたことを 信じようと、すでに受けたことが自分の中にも確かであろうと受け取って、彼らはイエス様のところに行き賛美をする、この一つ一つの記事を覚えるときに、私たちがクリスマスに諸行事を、いろいろな行事をするのはなぜだろう。人を招いたり、プレゼントを交換しようとしたり、おいしいものを食べようとしたり、何か特別な飾りをしようとか、ホールを借りてコンサートをしよう、クリスマス会をしよう、クリスマスに希望や平安を持ってほしい、そう願うのはなぜだろうかと考えるときに、御言葉で語っていることは何だろうか、御言葉が私に語っていることは何だろうか。ザカリアやエリザベス、ヨセフやマリア、彼らがイエス様の言葉を受け取って信じて進んでいった姿に、御言葉で語られていることを簡単に納得できるわけではないことも知るのです。知っていることが自分のこと、自分に語られているとなると戸惑うこともある。しかし彼らが受け入れて信じた姿を見るところに、神様の憐れみを味わっている。あの状況でも、あのところでも、あの中でも、神様の言葉は真実ですと受け取ったところに、希望や平安があるから、神様の憐れみを味わうから、私たちはこのクリスマスをお祝いしようとするのではないでしょうか。イエス様ご自身は希望や平和のないところを通られました。しかしイエス様は、周りがどうであろうと、イエス様のうちに希望や平和がなくなることはない。私たちに与えられている御言葉は、世の中の情報に比べれば少ないかもしれない。それを覆うように私たちの中に世の中の情報が入ってくる。けれどもこれが確かである。この情報をかき消すことはないのだと。古くもなければ今時でないようなものではない。これは確かであると。御言葉を受け入れた人たちが、そのところで賛美が与えられたり、神の憐れみを覚えたりするところに、私たちもこのすでに受け取った、すでに語られてきたことの一つ一つを、主よ、そうです、本当ですと受け取っていきたい。そして私たちに語られたときに、自分には関係ないと横を見たり、外を見たり、下を見たりせずに、主よ、そうですと神様の前に出ていきたいと願います。御言葉を信じ、御言葉を受け入れていきましょう。そのところに私たちは賛美が生まれます。神様の憐れみを味わいます。そしてクリスマスは何であるか、多くの人たちに伝えていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。御言葉の中で葛藤したり迷ったりする人たちを通し、私たちも同じなんだなと思います。そこから彼らの信じますという言葉を受け取った後の姿を覚えつつ、そうやって神様の憐れみを覚えていくんだということも覚えます。このクリスマスの時に、この喜びと平和がどういう希望かが、神様、御言葉から自分のものとなっていって、それを多くの人にお伝えすることがありませんように、 お伝えすることができますように、忘れてしまうことがありませんように、このクリスマスを 忘れることがありませんように心から祈り願います。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答と感謝を込めて賛美を捧げましょう。新聖歌74番、世の人忘るなを賛美しましょう。 それでは今朝の捧げ物をいたしましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。意味のよくわからない方やご準備のない方は控えていただいても大丈夫です。戸川さんですかね、お願いします。私たち一人一人をこの場所に集めてくださって本当にありがとうございます。イエス様は私たち全てを救うためにこの世界に生まれてくださいました。この大きな喜びを改めて感謝いたします。この事実をどうか私たちが素直に受け取ることが、信じることができますように、多くの人にそれを伝えることができますように、どうか私たちを導いてください。今私たちは献金をいたしました。どうかあなたの御用のためにお使いください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
省エをいたします。ご無理のない範囲で立つことのできる方はご起立ください。新生歌61番、御恵みあふるるをもって省エとし、その後祝祷をしていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。